恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。木曜日金曜日は大阪の吹田福音教会という教会を会場にして行われた集まりに出かけていました。この教会は昨年召された高木啓太牧師の伝道牧会をしておられた教会ですので、私にとって高木啓太先生は本当に親しい牧師仲間の一人でしたので、その教会を今回お尋ね初めてすることができて、ああここで啓太先生は活躍していらっしゃったんだなとですね、大きなビルが全体が教会なんですけども、そのあちらこちらをこう見学しながら、そこに高木啓太先生の何て言いますか、残された何かを感じ取ろうとしたんですけども、全く高木啓太先生の何かがこう残さない。それは高木啓太先生の願い。どうぞ私がいなくなった時、泣かないでください。ね、そして本当にですね、さらに前進してください。食堂にだけ啓太先生の懐かしい笑顔の写真が貼ってあって、それだけが高木啓太先生を忍ばせる、ものでしたけれども、本当に新しい体制で力強く前進している教会の姿を見て、かえって啓太先生らしい行かれ方だなぁと敬服させていただきました。あるすでに天国に行かれた牧師が、自分自身の死を目の前にしながらこんなことを言ったというんですね。本当のクリスチャンとは、死んでその人がいなくなった後にキリストの香りが残っているような人のことだな。私の場合はどうだろうとですね、言ったというんですね。本当に私たちもいなくなった後にどんな香り、残りかを本当に置いていくことになるのか、ね、肉の香りプンプンで、ああいなくなってほっとしたなんてですね、言われ方をするんではないのかととても心配ですけれども、私たちもそんな生き方を、またそんな死に方をさせていただきたいものです。今日はまさにそのような生き方、また死に方をした一人の女性に注目することになりました。その名前はタビタ。この名前は当時のその地方の言葉、アラム語の名前でして、ギリシャ語名ではドルカスとそこに書いてあります。そしてドルカス、欄外を見るとその名前の意味はカモシカと書いてあります。カモシカという素敵な美しい名前を持ったドルカスさん。このドルカスという言葉には、また美しいとか、優しいとか、素早いとか、そういう意味も持った素敵な名前です。しかし彼女は普通の、ごく平凡な女性でした。何かとりわけ、素晴らしい賜物を持ち、何か大きな才能を持つような、そういう女性ではなかったんですね。あのイエス様がタラントの例え話をなさいましたが、あるものには5タラント、あるものには2タラント、そしてあるものには1タラント。もしかするとこの女性は1タラントの女性だったかもしれません。しかし、例え話の中では1タラントを預かったしもべは、それを地面を掘って中に隠してしまいました。しかしドルカスはそうはしなかったのです。私には5タラントはないとか、私には2タラントもないとか言わないで、私には何にもないので何にもできないと言わないで、自分に与えられた1タラントを豊かに用いたのです。ドルカスは平凡な婦人でしたが、しかし彼女には際立った一つの特徴が心 ここに記されています。もう一回36節ご覧ください。ヨッパにタビタ、ギリシャ語に訳せばドルカスという女の弟子がいたとあります。女の弟子がいた。聖書の中で女性で弟子と呼ばれているのはなんとこのドルカス一人です。イエス様には大勢の弟子がいました。そしてその弟子たちと共に大勢の女性たちもイエス様に付き従いイエス様に仕えたのです。ところがなぜかこのドルカスだけが女性の中で弟子と呼ばれています。それにふさわしい女性だったわけです。ドルカスがキリストの愛に触れたとき、もはやこれからは自分自身のために自分勝手に生きることはできない。ただキリストに従おうとですね、彼女は歩み出したのです。キリストがおっしゃることは何でも行っていこう。イエス様が行ったように私も行っていこう。彼女の思いにはそのような願いが満ちていたのです。そしてドルカスは考えました。もしもイエス様がこの町ヨッパに来られたとしたら、一体イエス様は何をなさるのかな。ヨッパにイエス様がいらっしゃったら、イエス様は一体誰のところに行くだろうな。そしてその人のところに行ってイエス様だったら何をなさるだろうか。ドルカスはそんな思いで自分の住んでいるヨッパの町を、そして人々を見つめたのです。そうするとドルカスの目に多くのヤモメたちが貧しく孤独な日々を過ごしていることに目が止まります。まあ今の日本でも平均寿命は女性の方が男性よりもずっと長いわけですし、そして我が家のように私と家内5歳の年の差がありますので、5プラス平均寿命のその差を合わせると普通に生きたとすると、家内は私がいなくなった後10年以上一人でやもめ暮らしをするわけです。どんなに自由ないい生活が待っているかと思うと、できるだけ長生きをしてやろうなんて思わないんですけども、まあいつも私より先に行くのは許さないとですね言ってるんですけど、これだけは誰も決めることができません。まあそういうわけで男やもめよりも女やもめは普通でも多いわけです。さらにここはヨッパです。現在はヤッフォと呼ばれる美しいという意味の港町です。昔も今もこのヨッパは重要な港町でした。皆さんよくご存知のあのヨナのお話。ニネベに行きなさいと言われて嫌ですと言って、タルシシ行きの船に乗って逃げていったあのお魚に飲まれたヨナの話。あのタルシシ行きの船に乗ったのはヨッパです。ヨナ書の一章を見ると、ヨッパで船に乗ったと出ています。すなわち、この町には多くの男たちは船乗りとして生計を立てていたわけです。今よりもはるかに危険な航海に男たちは出て行って、そして多くの男たちはそのまんま帰ってこない。そういうわけでこの町には多くのヤモメがいたことがわかります。もしかすると、このドルカス自身もヤモメだったのかもしれません。というのも、ドルカスはこの後死んでしまうのですが、家族の影が見えないのです。ですから、彼女はもしかすると生涯独身を貫いたか、彼女自身がヤモメだったのではないかと言われています。ですから、もしもそうだとすると、ドルカス自身が孤独の中で、やもめの身として、教会から支援をされて、お世話を受けるのは当たり前と考えても不思議ではないし、残りの人生はもう死ぬのを待つだけという生き方をしたとしても不思議ではないドルカス。しかし彼女はそのような生き方を拒んだのです。神様は、あの、羊飼いであったモーセに現れて問いかけました。モーセ、 あなたの手にあるそれは何ですか？モーセは羊飼いとして杖を持っていました。杖です。神様は、あなたはその杖を持って行きなさい、と命じるのです。同じように神様はドルカスに問いかけたのです。ドルカス、あなたの手にあるそれは何ですか？はい。針と糸です。あなたはその針と糸を持って私のために生きていきなさい。そういうわけでドルカスは、その町に住んでいる多くのヤモメたちのために、自分にできること、すなわち彼女の賜物はお裁縫だったわけです。お裁縫の賜物を用いて、上着や下着を次々と作り始めたのです。ドルカスはまさに、カモシカのような素早さを持って、もう思い立ったが吉日、彼女は、まず、最初に、あの最も貧しい、寂しい、あのヤモメに作っていこうとですね、作ってあげようとですね、思うと、彼女に会いに行きます。そして、両手を広げて、まあ、久しぶりですね、と抱きついて、変な抱きつき方をしたんじゃないかと私の想像ですけど、しっかり抱いて、胸のあたりを抱いて、そして次に腰のあたりを抱いて、ですね、しっかり体で、ヤモメのですね、体型を測って、その感触をしっかり覚えた上で家に帰ったのです。今日のドルカさん変だわ。変な私に抱きつき方をしたわ。なんでしょうあれは、とですね、首をかしげたヤモメたち。しかし、家に帰ると、覚えてきたその感触で長さを測った上で、しっかりそのサイズをですね、バスト、ウエストをですね、身につけた上で、上着を、そして下着をオーダーメイドで作り始めたわけです。完成すると、ドルカスはそーっとその家にやっていくと、来ると、それをそっとですね、置いて消えていくのです。このようにして、何年も何年もドルカスは、このヨッパのヤモメたちのために上着を、下着を作っていきましたので、もう、このヨッパの町にはですね、ヤモメたちみんなドルカスルックなんですね。みんなそれをですね、身につけるようになっていったわけです。考えてみてください。このドルカスの心を込めて作った、その上着や下着が、ヤモメたちの体だけではない心までどれだけ温めたか。自分のにぴったりのサイズで作られ、そして、そーっと置いていく、そのドルカスのプレゼント。それはどんなに、彼女たちの寂しさを、心細さを慰め励ましたか知れません。さて、ドルカスがこのような愛の技をしていったということは、私たちはそれを見ると、わあ、ドルカスはすごいな、素晴らしいなと思うんですけれども、決してこれはドルカスの独創、自分のオリジナルの考え方ではなかったのです。実は、そのような愛の技っていうのはイエス様から具体的に教えられていたことをただ行っただけなのです。マタイの福音書25章の35節、36節にこうありますイエス様の言葉です。あなた方は、私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。これらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは、私にしたのです。ドルカスは、このイエス様のお言葉を知っていたので、自分の身の前にいるイエス様に愛されている小さな者たち、身寄りのない、本当に心細い人たちのために、することはイエス様にすること、そして自分にできることは、裸でいたとき、着るものを与えてくれた。ああ、これだわ、とですね、ヒントがそこから与えられたのではないでしょうか。それだけではなくして、ドルカスのこのような行動っていうのは、ただ事前的な、良い行いをしようという思いだけではなくして、実はドルカス自身が イエス様から与えられた愛、イエス様からしていただいたことへのただの応答に過ぎなかったのです。皆さんぜひイエス・キリストの十字架をですね、思い浮かべてください。大阪で新しく出版された一冊の本を手に取って、高かったんですけども、もう買わないで折れないで買って帰ったんですけど、それはイエス様時代の生活ぶりをですね、描いた美しい本なんですけど、その中にちょっと目を背けたくなるような当時の十字架の姿がありありと描かれていました。本当に人々の前で裸にされて、すっぱだかの状態にされて、晒し者になっている十字架形につけられた囚人の姿。イエス・キリストは着ていた最後の服までも脱がされて、裸にされて十字架にかけられました。十字架にかけられることだけでも大変ですけど、考えてみてください。神ご自身、神の独り子としての栄光をキリストは全部天で脱ぎ捨てて、神と等しくあることを固守すべきことと思わず、人の姿を取り、しもべの姿を取って、人間以下の姿になって、ついに十字架につけられたわけです。人間としての誇りさえも剥ぎ取られて、キリストは恥ずかしい裸の姿で十字架にぶら下げられました。それは一体なぜですか？イエス・キリストが裸にされたのは、最後の一枚までも脱ぎ取られて、剥ぎ取られて、晒し者になったのは、実は驚くべきことですが、私たちの裸を隠すためだったのです。身代わりと言いますが、イエス・キリストは裸にされることによって、あなたに義の衣を着せるためであったことを、ぜひ私たちは今朝覚えたいのです。私たち人間は、最初の人間アダムの時以来、神様に背き、恥ずべき罪を重ね、心の内に汚れた思いを抱きながら生きています。もしも、例えば私のこのメガネが不思議なメガネで、このメガネをかけると皆さんの心の中で考えていることも全部見通しになるなんていうメガネだとしたら、皆さん、みんな私を避けるでしょうね。どうですか？あなたの心で考えていることが全部わかるんです。このメガネをかけると。ちょっと怖くて、ね、そんな人の前に行きたくないでしょ？でも、神様の前に私たちはまさにそのような状態でいるのです。すべてをご覧になり、すべてを聞いておられ、心の中のささやき、独り言、思いまでも聞いておられる神様の前に、私たちは何一つ隠すことはできない。裸の王様よろしく。私たちのすべては神様の前に実は晒し者になっています。問題は、自分がいかに恥ずかしい状態にあるかに気づいていないだけ。だからある意味で平気なのです。気づいていないから。しかし、アダムが神様の前にとても恥ずかしい自分は状態の中に落ち込んだ罪を犯してしまったということを気づいたとき、とても神様の前には出られなかったので、木の陰に隠れるだけではなくて、周りを見回して自分の恥ずかしさを隠す一番大きな葉っぱはないかと探したとき、手頃にイチジクの葉っぱがあったので、ああ、これこれと言って、イチジクの葉っぱをたくさん取って、ツタか何かで綴り合わせて腰を巻いた。エプロンにしたとあります。私たちも、自分をいろんなもので飾り立てて隠そうとします。自分の行ってきた業績や才能や知識や地位や、また学歴や良い行いや、人の評判や、しかしこうしたものは何一つ人の前には通用しても、神の前には何の役にも立たない。まず、私たちにとって大切なことは、自分がいかに神様の前に汚れたどうしようもない存在であるかを知ること。そしてそれを悲しむこと。そしてそれを神様の前に恥じること。そして、そのような罪の汚れや恥を自分の頑張り、自分の努力によってはどうすることもできないのだという無力さを知ること。 その時です。イエス・キリストの十字架はあなたに輝いてきます。だからこそ、イエス様は十字架にかかってくださったのです。あなたの身代わりになって、あなたの汚れを、あなたの罪を、あなたの恥を全部身に受けて、死んでくださいました。ここに望みがあります。このイエス・キリストを私の救い主と信じるとき、なんと、神様はあなたに義の衣を着せてくださるというのです。アダムは裸の恥、罪の恥を隠すために一軸のエプロンを身につけましたけど、神様はそんなものでは立ちあかんとですね、それはダメです。通用しません。私の目にそんなものダメです。そして神様のまさにオーダーメイドの服を神様ご自身が作って着せられたと出てきます。創世記に。すなわち、革の衣を着せられた。そうなんです。ここに、実は最初のイエス・キリストが私のために死んでくださるというですね、驚くべき予言が、青写真が示されたのです。罪のない動物の命が取られて、罪のない動物の血が流されて、その動物を自分の身につけるとき、初めて立つことができる。実はこれこそイエス・キリストを指さしていたのです。ですから聖書はイエス・キリストを着なさいと言います。イエス・キリストを信じるということをイエス・キリストを着なさい。イエス・キリストを自分自身の身につけなさい。そうするときに初めて神様はあなたの罪をもう見ない。なぜなら、イエス・キリストはあなたの罪を全部処分済みで、十字架の上で処置済みだから、あなたを罪許されたもの、義なるもの、罪のないものと見てくださる。ドルカスは自分が神の前には裸、恥ずかしい状態であったこと、しかしイエス・キリストを信じることによってそれが罪が覆い隠され、義の衣が着せられ、麗しく装われている自分を知ったのです。詩編の149編の4節にこうあります。主はご自分の民を愛し、救いをもって貧しいものを飾られる。そうなのです。救いをもって貧しいものを飾ってくださる神様の素晴らしい愛をドルカスは知ったので、自分自身が着せられたので、今度は私も主の愛に応え、主の愛に学んで自分にできること、それをもって誰かの貧しい人の生き方を語ることができたら、なんと幸せでしょうか。自分自身が主からされたことを今度はヤモメたちのためにさせていただこうとしたのです。私はドルカスのそんな生き方を思うとき、ドルカスは歯を食いしばって頑張ってやったのではないということをはっきり確信できます。ドルカスは本当に幸せいっぱいにその仕事をしたのです。ドルカスは本当の幸いをそのことを通して見出したのです。イエス様のお言葉、受けるよりも与える方が幸いです。彼女はそのイエス様のお言葉を本当に体験の中で真実であることを知ったのです。このようにして彼女は貧しいヤモメたちの大きな支え、励まし、慰めとなりました。ヤモメたちはこのドルカス一人の存在によってあんなにも寂しく、生きることが辛く、虚しく、もうお父ちゃんを追いかけていきたいと思っていた思いが本当に癒され、生きる勇気が与えられたのです。ドルカスの存在がどんなに大きなものであったか、それがはっきりさせられる時が来ました。なんと、ドルカスが死んだのです。その時、ヨッパに住んでいるクリスチャンたち、そして特にドルカスに愛されていたヤモメたちは、ドルカスの死によってできた穴の大きさに愕然としました。ドルカス抜きではとても生きていけない。それほどその いなくなった穴は大きかったわけです。彼らはドルカスの遺体を洗い、屋上の間に置きます。あとは葬儀の段取りをするだけのはずなのですが、しかし彼らはなんと葬儀ではなくて、ペテロを呼びに二人の人を送るのでした。ちょうど近くのルダというところに、ペテロが来ていること、そしてそこで8年も寝たままのアイネアという人を癒されたということは、ルダだけではない、サロンに住む人々、35節、このサロンというのは皆さんよくご存知のシャロンと同じです。シャロンの野花、まあそういった意味で今日最初の歌はそのような賛美を選んだわけですが、ルダとシャロンと、そして近くであったこのヨッパにも知れ渡っていたわけです。そこで、ペテロを呼びにやったのです。ペテロは招きに応じてすぐにヨッパへとやってきます。そしてドルカスの遺体を安置してある屋上の間に案内されました。すると、なんとヤモメたちが次々ペテロのそばにやってくると、一人一人がドルカスが作ってくれた上着や下着の数々を見せるのであったとあります。それはなんとも不思議な光景ですよね。やってきたペテロの前に、女性たちが行列を作って、順々にペテロの前に立つと、ペテロさん見て、これもドルカス、ちょっと見てってですね、上着を脱いで下着まで見せながら、これもドルカスによって作られたのって、次から次、ヤムメたちが、これもと、ドルカスの愛の技を見せるのです。それは、上着や下着だけではない、どれほどドルカスによって彼らが支えられ、生かされていたかを、雄弁に語る光景でした。こうした訴えは、ペテロの心を激しく打つものがありました。ペテロはみんなを外に出すと、ひざまずいて祈り始めます。そして遺体に向かって命じました。タビタ、起きなさい。この辺の一連の動きはイエス様がなさった癒しの光景にうる二つですが、なんと、すると彼女は目を開け、起き上がったというのです。蘇ったドルカス。聖書の中に、死者の中から蘇った人物としては、7人しか挙げられていません。この7人の中で、大人の女性はドルカス一人です。ドルカスの存在が、本当にですね、どんなに大きかったか、ということを感じさせられるのです。金曜日のことでした。大阪の吹田福音教会で、江川兄弟と、鈴木兄弟と、三人で近くのコンビニで買ってきた朝ごはんを食べていました。すると小さな少年が私たちのところにやってきて、じーっと私たちの食べるのを見てるんです。で、その少年にあげるとですね、まあですね、人懐っこくって、江川兄弟の膝の上にちょこんと乗ってですね、美味しそうに飲み干しました。そうすると今度は江川兄弟が食べていたですね、菓子パンを見ながら、僕もそんなパン食べたいなって言うんです。もう誰も抵抗できません。江川兄弟が食べていたパンはですね、ちぎって。そして、残っていたパンも全部取られてですね、この少年が全部食べちゃいました。でもそのおねだりがとっても可愛くって、上手だったので、とても抵抗できないことだったのです。全部なくなると、江川兄弟の膝からですね、ぴょんと飛び降りて、まあ家族の方へでしょうか、こう、去っていきました。その少年の後ろ姿を見たとき私は吹き出してしまいました。その少年の後ろにですね、英語の言葉が書いてありました。日本語に訳すと、イエス様はナンバーワン、他の人は二番目、僕は最後。本当にですね、その言葉と、その少年の仕草とのですね、このアンバランスがなんとも、とっても素敵だったんですけど、でも、これは本当には幸せの方程式と言われます。私の覚えているのでは別の文章では、Jesus number one, others number two, yourself last. そして一番前の言葉、J-O-Y。つなげると、ジョイになるわけです。この順番で生きるとき、すなわちイエス様を第一にして、そして他の人を二番目にして、自分を最後にして生きる。実はそれがジョイ、喜びの秘訣ですよ。私はドルカスの背中にも、そんな言葉が見えざる文字で描かれたような、いたような、そんな気がするのです。世界中で、このドルカスを忍ぶっていうか、ドルカスに真似ようっていうことで、ドルカス会っていうですね、会があります。世界中にこういうドルカス会があるのです。なあち、本当に余裕のない人やそういった人のために、自分の手で作った何かを持って支えていこうという運動です。しかすると、この教会の作らん会でも、ドルカス会の方がいいかもしれませんが、ですね。さあ、今日、イエス様は、私たちに、あなたにも聞いておられます。あなたの手にあるそれは何ですか？あなたの持っている賜物、才能は何ですか？大それたことを聞いていない。ドルカスは、はい、糸と針です。これだったら私は自信があります。ある者は、ね、鍋と釜を出すかもしれませんし、ある者は音楽です。ある者はお掃除です。様々にそういった答えがあるでしょう。でも、その手にあるものを持って、あなたのそばにいる、本当にあなたの愛を必要としている誰かのために、誰か一人のために生き始めること、それが私たちが主から託されている生き方なのです。今日、私たちはドルカスがどんなに幸せな生涯を送った人物であったか、女性であったかを見て、私たちも学びたいのです。あなたの答えは何でしょう？お祈りしましょう。ご愛の天皇お父様、この朝また再び、御言葉を紐解きながら、2000年前に生きた、カモシカという名前の、麗しい香りを残した女性を、この時代に蘇らせてくださり、ありがとうございます。ドルカスが、本当にあなたの愛に触れ、あなたの愛に自分の汚れが覆われ隠されたとき、自分も同じような愛の手を持って、ヤマメたちのために生き始めた。どうぞ私たちのうちにも、あなたにこんなにも愛され、こんなにもあなたに許され、こんなにも尊いものとされているその愛が、具体的な形で、日々の歩みの中に、私たちの人生の中に生かされていくことができるように、私にもできることをさせてくださいと、主にまたこの朝捧げて、新たな思いでこの一週間歩み出させてください。お一人お一人があなたから問われている、あなたの手にあるそれは何ですかに答えていくことができますように導いてください。イエス様の名前によって感謝して祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。